こんにちは、8825KM の次郎です。
こんばんは、8825KM のニックです。
よろしくお願いします。
お願いします。
なんですか、なんか喋る気満々ですか。
いやー、そこまで満々、そんな満々じゃないですね。
あ、そうですか。
まあ、こっちが今5月26日の土曜日の夜の9時半、9時41分。
おお、こっちは5月27日の日曜日の、昼の13時42分です。
なるほど、いやー、なるほどね。こっち今あれなんですよ。
なんすか。
あの3連休で、
おお、
うん、メモリアルデーというのが月曜日にあって、
はいはいはい、
戦没者記念日みたいな、
うんうんうん、
久しぶりの連休ですね。
はいはい、うん、そうだよね、この8825KM で、以前解き明かした、日本人の有給取得率が低いが、しかし、実はアメリカの人たちと多分休んでる日数としてはそんなに変わらない説だよね。
はいはい。
あんまりそっち祝日がないんだよね、日本と違って。
ないね、
うん、
そうい
いね。じゃあ3連休だったら、ね、
うん、
まだそっち土曜日の夜なんでしょ。
そうそう、
じゃあ明日明後日と休みか、
うん、
いいね、テンション上がるね。なんなら今が一番、あ、まあ違うな、前日の夜ぐらいがテンション高かったんじゃない。そうでもないの。
そうでもないね。もう、最近はね、まあちょっとさっき、始まる前お話ししましたけど、
うん、はい、
まあ仕事がバタバタで、はい。
なるほどね。
うん。帰ってきて、うん、ゾンビのように寝ましたね。よくわかんないね、ゾンビのようにって。
ゾンビは、
自分で記憶
がない。ゾンビは起きてるイメージだけどね。死んでるけど起きてるイメージだけど。
ね、うん、ゾンビのように寝たってよくわかんないな。
まあ、なんとなくわかるけど。まあまあまあ、そっちはさ、その、鼻菌とかっていうのはないの、うん、なんか、サタデーナイトフィーバーみたいなの聞いたことあるけどさ、その、日本でいう休日前夜の、なんかこう、
うん、
ウハウハな感じのことをなんか、言う言葉はないの、うん、指す言葉は。
それはないね。でも、うん、なんか金曜日はもう4時ぐらいにみんなアメリカの会社の人帰るよね。
あ、そうなんだ。
無理に仕事せずに。
へぇ、
ハッピーアワーって。ハッピーアワーって日本もあんのかな。
あんまないよね。居酒屋とかでしょ。
うんうん。
うん、ないね。
ハッピーアワーが始まるのはだいたい4時ぐらいから6時前なんだ
よね。はいはいはい。
だからその間にこう行って飲むみたいな。
うんうん。
文化はあるよね。
なるほどね。
そう。なんで、ニックも昨日は、うん、昨日はちょっと、まあ、うん、仕事の方でも簡単なハッピーアワーの時間になったんで、
はいはいはい。
5時かな、
うん、
に抜け、5時かな、5時過ぎかな、まあ、抜けて、ちょっと仕事場の人と飲みに行ったっていうのはありましたね。
うん、へぇ、それはいいね。うん、日本の企業絶対そんなありえないからね。
あ、本当。
うん、ただでもニック聞いたことあるか分かんないけど、うん、プレミアムフライデーって知ってる？
あ、なんか聞いたことある。
そう、はいはい、日本の方でなんか毎月月末の、うん、最後の金曜日だから最終金曜日っていうのかな、第4週か5週目の金曜日は3時に仕事を辞めてみんなで飲みに行ったり、うん、要はそういう消費活動をして経済を活性化させようみたいな話が1年ぐらい前かなあったんだけど、
うん、
それを導入した企業の割合が 2% ぐらい。
導入してないじゃん。
導入してない。結構ね、話としては盛り上がったんだけど、
うん、
うん、全然、まあやっぱ馴染まなかったんだろうね、日本の文化に。
うん、
誰も帰らないし、なんなら3時にじゃあ帰れって帰ったらみんな家に直帰するんじゃないかっていうね。
はいはい。
うん、まあ結局。
それ多分あれだよね、もう、その日本の働き方のシステムの問題だよね。
お？
その帰れっても帰れないっていうかさ。
うん。まあそれもあるよね。
うん。その、まあ強制的にやれば帰るだろうって思ったらやっぱ違ったっていう話だよね。
そうね。 一応政府が旗揚げをしてやってたんだけども、そういうなんか強制力みたいなのなかったんで、うん、まあまああくまでその企業に任せるけどとかっていうと、まあどこの企業もやらないよね。
なるほどなるほど。
まあやったと取り入れたとしても、例えば細かく言うと、まあ上司が帰んなきゃ帰れないみたいな、
はい、
うん、謎のね、そういうアトモスフィアを読むっていう文化がね日本にはあるんで、
空気を読みますか。
そうそうそう、まあ俺はそういうの辺は全然読まないんですけど、
うんうん、
そんなもんクソくらいと思ってるからねすいません、ちょっと言葉が悪くて、ね、いやちょっと話変わるんですけど、先週、うん、私扁桃炎になったって話したんですけど、
はいはい、
めちゃくちゃ喉痛くて本当に、
うん、
いや食事も喉を通らなくて、
うん、
基本ゼリーを食べて、
うん、
あとうどん、
うんうん、
食べてたんですけど、
はい、
そこでニックの顔を思い出して、これアメリカでもし喉痛くなったらうどんないだろうし、どうするんだろうなって思ったんだよね。
ああ、それは
ハンバーガーしかないでしょ。そうですね、ハンバーガーしかないからさ、すごい喉痛そうだなと思って、
うん、まあそれさまあまずハンバーガーしかないって、まあ痛かっただけでしょ。ごめんごめん、
あ、ピザもあった、ピザもあったわ
うるさいな、
うん、いや、そう、ね、それね、どうすんの、
それなかなか難しいところだよね。いや、それね、うん、病気の時悩むんだよね、やっぱ日本人なんで、
うん、
やっぱうどん食いたくなるしおかゆ食べたいし、
はいはい、
すごい、そう、もうそうしたいんだけどね、うん、ないんでね。
ないよね。
まあでもね、
うん、
まあなんとか日系ストア行って買ってくるっていうことは、はい、力がまだちょっとでも残ってんだったらやる、うん、
ああ、はいはいはい。
でそれももうトライできないんだったらもう諦めて、
うん、うん、ドミノピザ食べたあるドミノピザを頼もうかそしたら、
いや、まあそう、それはそれはまあないけど、
うん、
いや、まあなんて言うんだろう、ちょ、何言おうとしたか忘れちゃったじゃんね、
うん、
なんだっけかな。
トライしようとしてできなかったら、もう何も食べない。
そう、もう基本食べないね。
ああ、でもそれは余計なんか悪化したりとか、回復は見込めなさそうだけどね。
うん、いや、そうだよね。うん、だから、あとはスープなんかね、
はいはい、
もうあるもんで、なんかスープっぽいの作るみたいな。
ああ、なるほど。
で、まあ、あと自分の場合は、はい、まあ、米はなんとかあるんで。
はいはいはい。
頑張ってふつふつと、
ああ、おかゆにすることは
おかゆを
できると。
そう、
なるほどね。
そう、そんくらいかな今んとこ。まあ1年に1回よくわからない病気になるんだけど、
うん、
だいたいそうしてるよね
はいはいはい。
あとはなんかもうリンゴとかなんかもう、
うん、ああ、うん、
リンゴって体にいいのかな、そういう時。
いや、知らないんだけど。どうなんだろう。でもなんかリンゴをすりおろして食べてたような気がするな、小さい頃は母親に。
でしょ
う。うん、されて。
うん、
ただ、それが、その成人男性に取っていいのかどうかっていう
。確かに。
その、
ちょっと問題だよね、そこは。
そうだね。うん。栄養は足りなさそうな気はするけどね。
うん。
うん、
そう。リンゴ、あと安いんで、こっち。結構なんかね、10個ぐらいの袋に入ってるね。
うん。うん、
な、あ、5ドルぐらいかな。
あ、そう、それは安いね、確かにね。10個も入ってたら、
うん、
うん、
そうなんだよ。もうそればかり食べてたね。
でもさ、10個も入って500円って、それファミリーだったらいいけど、一人暮らしだったら絶対腐らしちゃうよね。
いや、それがね、
うん、
まあ1週間を2週間は持つね。
2週間は持つだろうけど、2週間でリンゴ10個も食べるかっていうね。
いや結構食べるね。
あ、そう。
自分の場合は
健康的だね。
ああ、そう、できる限り、
うん、
うん、まあ果物もとも好きだったんで、
はいはいはい、
そういう意味では良かったかな、
うん。あれ、ニックはそういえばさ、なんかラーメン食べると頭痛がするんだっけ、はい。
ああ、そういうね、ラーメンの種類によるんだよね。
ああ、カップ麺に多いの？
カップ麺って、カップ麺じゃなくて、なんかね、
うん、
いや、わかんない。ラーメン屋によるんだと思う。
ああ、そうなんだ。そう、なんか使ってる材料、
う
ん、
そう。
によって、
うん。
頭痛がすると。
そう。
おぉ。
あれはマジで迷惑だね。
でも多分それってレアな体質なんでしょう。
かなぁ。
うん。
いや、でもなんか添加物かなんか入ってんだよね。
はいはいはい。
自分に合わない。
なるほどね。
うん。で、
うん。
そう、なんか時々そんなんあるね。言われてみれば。
でも小麦粉ってわけじゃないんでしょ、うん、その麺に含まれてるとか、麺の材料の小麦粉とかってわけじゃないんだよね。
ではないはず。
だって小麦粉だとしたらもうハンバーガーもピザも食べれないから、そっちで何も食べれなくなっちゃうもんね。
辛いね。
そう。まあでも小麦粉アレルギーの人もいるみたいだもんね。
なるほどね。
うん
うん、そう、近くに今、会社のオフィスの近くに、ちょうど、ラーメン屋ができて、
うん、
なかなか美味しいんで、ね。
へえ。それでも行き過ぎるとまた太っちゃうんじゃない？
ああ、そうだね、
うん。
最近太ってきたしな。
あ、ちなみに何ラーメンですか？
醤油と豚骨があるね。なんか何ラーメンって、あんまラーメン詳しくないもんでよくわかんないんだけど。
はいはいはい。
うん、美味しいっていうのだけは。
まあ、それは分かるっていうか、個人の趣味だからね。
いや、なかなか評判がいいんで。
ああ、そう。日本人の人がやってんの？
そうそうそう。
なるほどね。でも、すごいよな、そういう人って。アメリカに、まあ、もともとアメリカで生まれてる人なのかもしれないけど、多分、まあ、行く人が多いじゃん。行って、飲食店をやるっていうね。
うんうん、
すごいな、
すごいすごい、そう、あ、ちょっと紹介しますか。
そうですね、
忘れてました。
はい、
はい、8825KM はロサンゼルス在住のニックと横浜在住のジローでお送りしております。
はい、
ニックとジローのチョイスしたアメリカと日本のホットなニュースをお話しします。
はい、
番組に対するご意見ご感想もしくは取り上げてほしいニュースはハッシュタグ 8825KM でお願いいたします。
お願いします。
ちなみにこのハッシュタグ、
はい、
どうなんだ、生きてるのかね。
え、ハッシュタグって生きてるも何もないんじゃないの？だってそれ、あのシャープつけてさ、
うん、
それを
検索すりゃいいんだよね。
そうだよね。誰か一人ぐらい言ってんのかな。ただまだ2回しか配信してないしね、これを聞いてる人がそもそもいるのかっていう。まあ俺はもう3回ぐらい聞いてますけど、
ヘビーリスナーですね。
ヘビーリスナー、あの娘にも聞かせてますけどね。
あ、ありがとうございます。なんて言ってました？
うん、あの、あうーしか言えないからね、まだ。
なるほど。
そうそうそう。
うん。いや、で、まあこれからですからね。
これからですよね、これ。なんか、先週だったかな、バックスペース FM さん聞いてたら、
はい、
またポッドキャストが熱いと。
はいはいはいはい、言ってましたね。うん、うん
うん、ね、
うん、なんで熱いって言ってましたっけ。
なんか有名人の人がまたやろうとしてるとか。
はいはい、
うん、いう話だったかな。ちょっと
ケイシー・ナイスタットがやってるんだよね今、その
あ、YouTuber だっけ。うん、
で、あとはなんかそのあれだよね、アナリティックがクスが良くなってきたりとか、
うん、あ、そうそうそう、がある、サービス自体のね、
うんうん、で、ちょっと前ね、ジローと始めるときにこのまあ、収録方法っていうのを結構試行錯誤してた時に1個提案で、アンカーっていうのを使ってみようかって話あったと思う。
ああ、そうだね。うんうん。言ってたよね。うん、
その話が出
てた。してた、してた。
うん、
ただ、なんか、自分が、うん、どうなんだろうなと思ったのは、なんか、その、通信が、まあ、多分あれで話したぐらいだから、無料なんだろうね。
うんうん
うんうん、なんかちょっとね有料なんじゃないかって思っちゃったんだけど、多分無料でできんだろうね。
うんうん、
うん、いいサービスっぽいよねあれはね。
そうそうそうそう、
あ、そうだそうだそうそう、そのね、 だからその、やりやすさとか配信のしやすさがどんどん、上がってるっていうのも再燃してる要因なんでしょうねきっと。
なるほど、
うん
うんうん、
ね、
なるほど。
ということで、じゃあ日本のニュースから言っていいですか。
あ、どうぞ。
今日本は、ですね、大学生の、なんだ、フットボール、フットボールっていう、なんだあれ、なんだ、ラグビーじゃない、スーパーボールの競技。
あ、アメリカンフットボールね。
あ、そうそう、アメリカンフットボールの、
はい、はい、
アメフトの、大学のアメフトの日大の選手が、
うん、
関西学院大学かな、との試合、うん、定期戦みたいなやつでなんかすごい悪質なタックルをしたっていう話で、うんうん、それが監督の指示だったとかコーチの指示だったとかっていうのでものすごい、そればっかりですね、うん、ニュースは見てると。
なるほど、う
ん、ニックさんこのニュース知ってますか。
ですね、ちょっとなんかネットでちらほらと見たぐらいで、
うんうん、
詳しくは見てない、うん、でなんか今日もちょっとなんかサッカーの長友選手が
はいはい
なんかツイートしたみたいなニュースを見た。
あ
なんかこんな訴えられるみたいな、
うん、
なんかよくわかんないけど言ってたのかな。
うん
うんうん、うんうん、はい、なんで本当そんなもんですね、うん、理解としては
なんか、
うんうん、
まあ自分もこれを取り上げたくせにあんまり詳しくないんだけど、
うん、
そう要は、日大の選手がかな、うん、そこから怪しいんだけど、まあ、とりあえず悪質なタックルをして、まあ、映像に残ってるんだけど確かに、
うん、
いやそこそれ行くみたいな感じ、まあ、普通にあーってこうプレーが終わってあーって走ってる選手のところに後ろからガツンって行くんだよね。だからもう本当にその当たられた方の選手はもうなんかなんて言うんだろうな、こう反対のくの字に体が曲がるっていうか。
危ないね。
危ない危ない、いや本当にこれ危ないなっていう。
怪我しなかった？
いや怪我したしたした、でその、怪我をした選手の方のお父さんが、
うん、
大阪の市議会議員かなんかなのかな。
おお、
うん、で普通にまあもうメディアに出てきて、
うん、
最初は、その生徒を訴えるっていう話で、
うん、
でまあ、出てきたんだけども、でそしたらその、うん、やった側の生徒がね、
うん、
個人で会見開いたんですよ。
お
すごいですよね。
うんうん、
一人で会見開いて顔と名前もちろん全部出して、
うん、
うん、でまあ、こういうことで、まあ、その子が主張するのはやらされましたと、
うんうん
うん、っていう話で、
うん、
でまあそのやられた方の選手のお父さん市議会議員の人はでその子とその両親とも話したらしいんだよね、
うん
うん、でまあなんだろうな、こう印象が変わったんだけど、で訴えるっていうかその時にその子じゃなくて監督とコーチを訴えようとしたんだけどそれだと受け付けられないらしいんだよね、うん、だからやっぱその子を、訴えるってしないとダメだから本意ではないけどその子を一応訴えて、なんだ事実を明らかにしたいみたいな感じでね、
うん、
今言ってて。
監督とかなんで訴えられないの。
あ、まあなんかなんだろうね、そういう風に警察に言われたって言ってたけど、まあ多分、はい、要は実行犯がいないってなるのかね、
うん、
まあ全然わかんないけど、
はい、
うん、
うん、
でまあそこを追及していきたいですと。まあ確かになんかそのまあ、
うん、
見てて、まあ、これね被害者がいて、まあ、でそのちなみに被害に遭った生徒は、27日の試合で復帰するっていうことが分かってるらしいんでね、
うんうん、
だからまあそこまで大事には至らなかったっていう前提で話すけど、
うん、
まあ、見ててねやっぱさすがに日本全体盛り上がってるだけあってなんかこう面白いんだよね。面白いっていうとちょっと語弊があるんだけど、要はそのコーチと監督はやってないって言ってるけど生徒は個人で会見を開いてそういう指示があったと、で今自分が一番楽しみにしてるのがその、やれと言われたと生徒が言ってて、でその後に大学側が会見を開いたんだよね、そういう指示はしてないみたいな、で
なるほど
今ここなんだけど自分が楽しみにしてるのは、その生徒と、まあ、生徒の同じチームメイトだよねが声明文を出すって言ってるんだよね、そのコーチと監督の、対応を見て、まあ、納得がいかなかったということで、声明文を出すって、まあ、もちろん内容はまだなんだけど、その声明文で何を言うのかっていうのがすごい楽しみだなと、なんかね、まあ、まあ監督とコーチはやってないって言って、そんな指示はしてないって言うんだけど、もしそういう指示があったとしたら本当にひどい話かなと思います。
そうだ、ね、
なんか、まあ大人がそんなことしたらダメなんじゃないか、まあ変な大人もいっぱいいるのはわかるけど、どうなんでしょうね、難しいんですが教育に携わる人としてそういうのは良くないんじゃないかなと思いました。
なるほど、いやでもそれ、なんだろうね、昔からそういうことしてたのかね、その人は。
いやまあそうだね、その辺もねちょっと見どころなんですけどね、
で今回たまたまその市議会委員、
市議会議員のそう息子さんだったのかな、被害者が、
だから表に出てきた、
いやそれは別にそうじゃなくて、なんかもともとその悪質なタックルがあったっていうのがあって、でお父さんは後から出てきたんだよね、まあ後から出てきたというか、出てきたら市議会議員さんだったみたいな感じかな、で一応その人は次回の選挙にも立候補しないっていうのを自分で明言してんだよね、まあ、それも別に明言してるからって別にねまたしてもいいと思うんだけど、まあ多分なんかそういうなんか売名じゃないかとか言われるのが嫌だったのかな、そういう話がありました。まあこれは本当にそのチームメイト日大の、まあ、被害者あ加害者である日大のその実名で公開自分の顔出しして、会見を行ったチームメイトたちがどういう反応を示すのかっていうのがすごい楽しみですね、
そうだね、いやーなるほど、
そう
前から、まあ、ちょっと今回の件はちょっとわからないとこいっぱいあるんだけど、大会系って今どうなってるのかなっていうのすごい気になってたところでは、
ね、体育会系
の部活、
はいはいはい、
っていうのも、多分二郎さんもそうだったかなと思うんだけど、まあ僕自身も大会系のところ、なんか部活入ってて、まあ理不尽に怒られるよね。え?みたいな。なんだろう。で、今思えば、いや、あれ、ダメでしょ、みたいなことっていっぱいあったと思うのね。
あるね。
例えば、ね、体罰とか、普通だったと思うのね。
まあ、その、先生からとかじゃなくて、先生からも普通にあった?
あ、僕ありましたね。
マジっすか。
いや、ビンタはあったし、はいはいはい、ケツバットはあったし、至近距離からのノックとかあって、いや、これ、これダメでしょ。
ちょっと待って、ニックさんは硬式野球部でしたっけ、
いや、軟式です、
ね。まあまあ、でもまあ、至近距離からのノックは危ないよね、普通に。
なんか恐怖心取るみたいな。ことを言ってたけど、
はいはいは
い、いやいやいやいやいや、
うん、
あれは危ないよね、
危ないね、いやまあ確かにそういうところ、いや自分は正直そこまではなかったかな、先生からはまあまずなくて、どっちかっていうとこう先輩が後輩を占めるみたいなのはあったけど、
へえ、
まあでもそれでも一部の先輩だよね、 多分、こうそういうちょうどこう移り変わりの時期だったのかなっていうのはあるけどね、
はい、
っていうのも、はい、自分たちはそれがすごく嫌だったんで、
うん、
意味ないし理不尽だし、
いや意味ないよ、
ね、うん、で自分たちの代からもやめようと、まあ、自分サッカー部だったんですけど、
はい、
うん、楽しくやろうというか、別にその全国大会目指そうゴリゴリみたいなチームじゃなかったんで、
うん、
みんなで楽しくサッカーしようよと、
なるほど、
いうので変えていったつもりだったんだけどね。
あーはー、なるほど、うん、いやーそうだから、そういう、いやでもそのまあ二郎さんがいたところはよくそういう感じだと思うけど、
うんうん、
まあ逆のパターンとかも多分いっぱいあったと思うんだよね。
あ
で多分 PL 学園とかって野球部多分そんな感じだよね。
はいはいはい、
でなんかもう消滅しちゃったよね今。
そうね、部員が2人とか言ってたかな。
へ、
なんだろうね、その辺のやっぱりその時代に合わなかったのかな。
あ、
どうなんだろうね、うん、
ね、
うん、
いやでもやっぱ、うん、変わっていって、でも、
うん、
あの時 あそういう指導をした人ってまだ世の中にはいるわけでさ、
あ
その人今どうやって教えてんだろうっていうのはすごい気になる。
あなるほどね。
でもできないじゃん。でこ、うん、まあ、今回のが、まあ、ちょっとタイプ違うけど、まあ多分その監督って立場使っ、もしかしたら使ってってなんか結構脅して、
うん、
直接的にはそうなんかやれって言ったわけじゃないんだけども、そういうふうに捉えられても仕方ないような言い方をしてた、
うん、
お前これやんなかったらもう出れねえぞみたいな、
はいはい、いいとこついてます。いやそういう話なんですよね今回は。
あ、うん、そうな、うん、それもある意味言葉の暴力じゃないけどさ、
まあね、
うん、に近いじゃん、
うん、
で多分その監督ってもしかしたら昔はその体罰とか余裕でやってたのかもしれないなって、うん、ふと思ってさ。
まあね、あそうね、
あ
と、まあその確かに、うん、でもそうだな、うん、そのあのでもその生徒のことを考えると、
うんうん、
やっぱ相当威圧感があるんだろうね。だってまあ生徒アメフトやってるだけあってさ、やっぱガチガチじゃん、
うん、
体とか、
うん、
なんかちょっとその監督とかが、まあ、そのちなみに監督さんはもう、まあでもコーチがいるからな、なんかその
コーチもいる、
コーチもいてコーチもキーマンに今なってんだけど、なんかそれ結構ガチガチの生徒だし、
うん、
はみたいなことになってたら、ちょっとまあ良くないけど、言葉の暴力に対して、うん、あのなんていうの、うん、腕力で立ち向かうみたいなことはないのかなっていうのはちょっと思うよね。
うんうんうん、
まあでもそれはさすがに無理か。
なるほどね。
うん、
いやー難しいよね。
難しいよね。いやその確かに、でもそういう先生たちって、まあ俺も全然いなくはなかったけど、確かにどういうやっぱスタイルを変えていかないと無理だろうね。
無理だと思う。
だって昔のまんまさ、今もなんかじゃあビンタしてたとかだったらもう一発アウトでしょ。
一発アウトだね絶対に。
あ
やばいですね。
でもそれって、でもそんなこと、まあでもあれか、そういう先生っていうのはなんかその基本的になんか、まあどうなんだろうね、そういう、まあでも時代がっていうのはあるのかもしれないけど、なんかビンタしたりして昔教えてた人ってあんまりなんかこう賢そうではないじゃんイメージね。
はい、
うん、でもそういう人がその時代に合わないからとかっていうのにフィットできる賢さを持ってるのかって言われると、なんか無理そうだけど、でもなんかそういう人たちっていうのはそこら辺はなんていうのかな、汚いっていうか、
うんうん、
姑息だからちゃんとフィットしていくのかもね。
ああかもね。
そうね。
いやでもどうしてんだろう、うん、いやでもそのニュースはでもすごいね。でも正直さ、そういうニュースってさ、
うんうんうん、
昔だったらそんなにニュースになったのかなっていうのがちょっと今思った。昔っていうか、なんだろう、今やっぱ、
うん、
やっぱネットの力があるからさ、結構、
うん、
多分余計大きくなったのかなっていうのをなんか聞いてて今思ったのね。
ああ、まあね、うん。そうだね。ネットの力というか、その 個人が発信していくって、まあ、今回は別に普通に記者会見を開いたんだよね、うん、その学生が、
はい、
であれちょっとそこら辺どうやったのか分かんないんだけど、なんかいわゆる何、うん、あの記者会見の場が設けられてんだよね、まあ、あれ自分でセッティングしたとは思えないけど、まあ、多分どっかの、うん、まあ、でもどっかが多分スポンサーみたいになってやったのかな、かまあ記者はやっぱり聞きたいから記者クラブみたいなのが開いたのか分かんないんだけど、
うんうん、
いうちゃんとした場では言ったんだよね。ただでもそういうふうなことを言うとかっていう発想がもしかしたら今の時代だからなのかもしれないね。その昔だったらさ、別になんかそういう多分考えもないと思うんだよね、自分が発言していくみたいな、
うんうんうん
うん、いやここはもうちょっと自分が言おうみたいなのはなんか確かに時代なのかもしれないね。時代っていうかまあ、
うん
うん、いいことだと思うけどね。なんかこう、うん、昔だったらもしかしたらそのまま黙って埋もれてたみたいな、
うんうん
うん、話だけど、まあちゃんと、こういうことで、うん、まあ、やらされましたっていうか、
うん、
いう発言をしてね、
うんうん、
もしその子は黙ってたらずっとね、なんかよく分かんないまま待ってたわけだから、
うんうん、
いいのかなっていう気がするよね。
なるほどな、
うん、
ああ面白いな、
うん、面白い。
だっていやそう、これだってアメフトってまたマイナーなスポーツじゃん、
う
ん、日本で。
そうね、マイナー。
これがなんかサッカーとかでだったらなんかちょっとまあ理解できるとかあるんだけど、
うん
うん、そう。
いやでもアメフトでここまで盛り上がってんだから、うん、メジャーな競技だったらもっとやばいんじゃないかって思うけどね。
そうだよね、
うん、まあ、ただそのなんて言うんだろうね、その、
うん、
まあ、アメフトっていう競技が生んだっていう部分もあるかもしれないけどね、その悪質なタックルっていうのが、うんうんうん、サッカーとかであんなことしたらもう完全に、
うん、
いやまあアメフトでも今そうなってるけど、うん、いやまずサッカーであのタックルはないっていうのもあるしね、そのなんか
そんなタックルなんだ。
そうそう、すごいよ本当に。いやいや、うん、あんなんマジ素人が受けたら本当死ぬんじゃないかっていうぐらい。
へえ、
うん、そうそう、まあそのねニュースがありました。ちょっとねこれはね、なんでその、うん、とりあえず私としてはチームメイトがどういう声明文を出すのかにちょっと注目してね、うんうんうん、まあ、そもそもあんまりというか全くアメフトには興味ないんですけども、ちょっとこれは面白そうだなと、どういう結末になるのか。
本当ですね、
うん、
そう、なるほど。
そうす、
いやでもまあタックルで思い出したけど、
おうおう
今日こちらの朝でチャンピオンズリーグの決勝をやってて、
ちょっと待って、
あんまり見ない。
何ですか、チャンピオンズリーグ。
まず。サッカーの、うん、サッカーのチャンピオンズリーグ。ヨーロッパのクラブチームの。
はいはい、はい、はい。
まあ、大学の時よくサッカー見てたけど、最近もう全く見てなかったんで。
はいはい、はい、
まあ。たまたまテレビつけたやつだもんね。
うんうん。
見てたら、多分リバプールとレアル・マドリードの試合かな。
はいはいはい。
で、多分まあ見ながら選手もうあんま知らないもんで、ね、今、
うん、
こう調べながらやってて、
うん、
まあリバプールのフォワードがすごい有名な選手みたいで、
うん、
エジプト代表の人かな。で、なんかイングランドプレミアリーグの得点王とかなってたりとか。
へー、すごいね。
すげえと思って、
うん、
なんかね、そういう、まあエジプトからそういう人出てくるっていうのもあんまいないから、
うん、
あすげえなと思って見た瞬間に、
うん、
ディフェンダーになんかね、
うん、
なんか手掴まれて転んで、
うん、
肩ぶっ壊されて、
うん、
交代という瞬間を見て、
あ、そのエジプトの選手が、
うん、そう、
おーお
ー、でツイッター見てたらこれ悪質でしょみたいになってて、
ね、
でアメリカのツイッターとか見てたけど、なんかもうこれプロレス技だよみたいな感じになって
そんなになん
かプロレスの絵なんか画像となんかくっつけてツイッター投稿してる人がいっぱいいたね。なんかもうなんかね、
うん、
まあこう映像のスローモーションで見てたかわかんないけど、
うん、
なんかその中で多分一瞬もう手が明らかに変な方向曲がってる瞬間があるのね、もうその瞬間うまく切り抜いてツイッターにみんなやってて、
はいはいはいはい、
で確かもう手がよくわかんない方向回ってて、いやこれは痛そうだ。
それはその何、うん、今は何、うん、どれぐらいの予選リーグぐらい、
いや決勝、
え決勝って決勝戦ってこと、
決勝戦、そう、
いやそれは重要な局面というか、
そうそうそうそう、
ウエハチャンピオンズ、えウエハって今もう言わないのかな、
ウエハだね、
ウエハのチャンピオンズリーグの決勝戦ってこと、
そうそうそう
そう、へえ、うん、そんな場面でそんなことしちゃった、
そう、
えリバプールの相手どこって言った、
レアルマドリード、
あレアルマドリード、
うん、
へえ、
うん、そうなんかね、そうっていうのを一瞬思い出したんでちょっとお話ししちゃっただけです、
うん、はいはい、っていう話を聞いて思い出したんだけど、
うん、
大学の時ニックと2人で世界クラブワールドカップ決勝を見に行って、
うん、ああ行ったね、
その時確かリバプールとサントス FC とかだったような気がするんだけどな、
確かそうだね、
そうだよ、なんか南米の、そうそう、まあまあそらそうか、南米のそらそうかっていうことでもないけど、うん、南米のチームだったよね、うん、
そう、でもなんか決勝再決定戦の決勝があれだよね、
あそう同じ
1枚の、
そうそうそうそう、
8000円ぐらいのチケットで全然見えたんだよね、うん、
いや見れた見れた、
そうで、それで再決定戦確かロスタイムにドッカンのフリーキックがあったんだよねなんか覚えてる、
いやー覚えてねえな、
覚えてない、
うん、
僕は決勝の内容は一切覚えてないんだけど今、
あそう、
そのドッカンフリーキックだけはなんかね覚えて
すげえ盛り上がった、
うん、いやその時、うん、なんかね、うん、その選手の名前もう今は覚えてないけど、
うん、
ジローと、
はい、
あともう一人ね、あの共通の友達いたけど、
はいはいはい、
その3人でもそいつの名前だけずっと言ってた、その日はもう、
あそう、まあ、
どんなリバプールの有名選手で言ってやっぱもう叶わないねみたいなことをずっと言ってたのを覚えてる
あそうですか、懐かしいですね、もう10年以上前の話ですけどね、
あ10年以上前
なんですね、前ですよ、はい、
なるほど、じゃあちょっと僕の方からニュースなんですけど、ニュースがねちょっとすいません2週連続サボっててあんまりないんですけど、
はい、
まあ今個人的に最近あの気になってたニュースが、
はい、
に気になってたっていうか、まあフォローしてたニュース、ニュースっていうかスポーツだね、
はい、
うん、が自転車で、
うん
うん、ジロでイタリアっていうのがあるんですよ、
えジロでイタリア、
ジロでイタリアあんま意識しなかった。そうそうそうそう。
お
あ、まあ、あの、よく有名なツール・ド・フランスっていうのがあるけど、それのイタリアバージョンね。
あってことは、ジローでイタリアはツアー、イタリアツアーみたいな感じかな？
そうそうそう、はい、多分そんな感じ。そう。で、なんか、
はいはい。
そう、それで、まあ、まあ、ツール・ド・フランスを4連覇じゃ4勝してるか、
うん、
イギリスの選手でクリス・フルームって人がいるんだけどね、
はい、
その人が、まあ、そのジロもジロ・デ・イタリアも制覇するということで今回出て、
はいはいはい、
まあ、出たんだけどなかなか活躍できずに結構もう終盤になってて、
うん、
そしたら、
うん、
まあ一気のねもう歴史のこう大逆転をして勝ったと。
ほ
っていう話。
そう。
すっごい個人の趣味の話よね。そう。で、まあでもね、多分ね、うん、これからまたそれがいろいろこうコントロバーシャルになっていくというか、
うん、
だろうなって思ってるのが、
うん、
まあこの人ちょっとドーピング疑惑があってね。
ああ、そう。
うん。なんか前、まあその、スペインでも似たようなレースがあるのね、
うん、
まあ、このスペインとイタリアとフランスのでなんか3つがなんかグランツールとか呼ばれてて、
うん、
なんか世界三大ロードレースみたいな、
はいはいはい、
これ全部制したらもうマジすごいみたいな、
うん、
で去年の夏にそのスペインの方を制覇してて、
お
で今回満を持してイタリアも来たみたいな感じなんです
けど、はいはいはい、
でそのスペイン時にどうもドーピングしてたんじゃないかっていう話になってて、今それがあやふやになってるのね、
うんうん、
なんかまあ本人はしてないって言ってるんだけど、なんかまあなんかさらなる調査みたいになってもう4ヶ月5月経ってて結果出てないみたいなんで、まあ、それでこれで勝っちゃったから もう絶対にまたこう盛り上がるんだろうなと思って。
あ、その疑惑が、
うん、その疑惑
が、でもその疑惑はでもそのその時じゃないともう調べようがなくない？体変わるしさ。
そうそうそうそうそう、
解き明かせないんじゃない？
いや、解き明かせないよね。まあ、その時出た、なんか、その、薬品の、なんか、数値っていうのは、まあね、記録に残ってるから、それが何だったのかっていうところを多分、解き明かしてんだろうけど、
はいはいはい、
まあ、喘息持ちの人らしいのね。
うん。
だから、その喘息の、まあ、一応、その、規定内でやってるらしいんだけど、
あ、
なんか多分、喘息の、自分の言い方、喘息の人って、こう、なんか、吸うのやじゃん、吸う機械っていうか、機械
って
なんか。
シュッてやってるイメージあるよね。
そうそう、シュッてやるやつ。あれで、まあ、多分あれだよね、軌道っていうのかな、開くんだよね、多分。うん、でそれをなんか2回ぐらいだったらまだ大丈夫なのかな、
うんう
ん、だかそれがちょっとなんか回数多分3回か4回ぐらいになってたみたいな、
うん、
でそれが出たみたいな、
はいはいはい、
うん、だからそれが意図的だったのか間違いだったのかみたいな、ね、
なるほど。
いや、そんなんね、
うん、
覚えてないですよって話だよね、本人。
まあね、
うん
ああそうか。
そうで、なんかいろいろとそのドーピングのことを考えてた。なんか前、
うん、
日本でさ、
うん、
カヌーの選手かな、
はいはいはい、
で、
はい、
まあ、ドーピングで引っかかったと、
はいはい、
で引っかかった後に先輩が出てきて、
うんうん、
いやこれ仕込んだの僕ですみたいな、
はいはい、
うん、なんか水ひ変えておきましたみたいな、そいつ
ありましたね。
ああ、
ありましたよ、
ね、
あのひどい話ね。
あ、
ただあのやった人最後名乗り出たんだよね。
あ、
そのちょっとマインドがよくわかんないんだけど、やっぱり多分その両親に苛まれたってやつなのかもしんないけど、いやいや言うんかいみたいなね。まあでも
そうだよ、ね、
本当にそれ多分言ってなかったら普通にその被害に遭った選手はドーピングをした人だとして扱われてたからね、うん、
そう、
うん、
いやでもいやギリギリの世界で生きてる人って多分そんななんだろうなってい
う、うん、まあそうね、
そうなんかな、うん、まあ特にまあ以上って感じの話なんですけど。
いやでもそのギリギリの世界で生きてる人たちはまあ、うん、そうっていうのはさ、うん、言ったらニックも俺もギリギリの世界で生きてるじゃん。
ちなみにどのあたりが、
いやそれはさ、なんていうの、そのだから俺個人としてはなんかそのスポーツ選手だから許されるとかもちろんないと思うんでね。
うん、
そのサラリーマンだって
、
やっぱり結構ギリギリの世界で生きてるわけで、
うん、
いやだってニックだって、
うん、
例えば、
うん、
なんだ、今朝6時に本当だったら収録の約束をしてたじゃん、
はい、
そっちの朝6時かな。
うんうん、
でもやっぱりギリギリの生活をしてるから結局6時には起きれず
起きれなかった。
あで、あ、まあ私次郎も、日本時間の夜11時かな、こっちで行くと、うん、に、約束していたのに10時半に寝てしまうというね、
うん、
やっぱそこもギリギリ の、 あの生活をしてるからで、それだからといって我々がそういうドラッグに手を染めていいかって言うと違うじゃん。
いやまあそうだね。確かに。
いやだからやっぱそれは
でもそのドラッグ確かにね。
ドラッグっていうかまあドーピング？
ドーピング。僕らでいうドーピング何？レッドブル飲むとか？
レッドブルを3本ぐらい飲んじゃうんだよ、やっぱ一気に。
今度そういう回やってみましょうか。どんなテンションになってくるか。
いや、やばいでしょ、それ。
ドーピング回っていうことで。
ドーピング回ね、確かにね、
うん。
ドーピング、ノーマルの時とドーピングした時どう変わるのかっていうね。
うん。ね、
ただ、そっちに売ってるレッドブルと、日本で売ってるレッドブルって、うん、成分が違うんでしょ、なんか。
らしいね。
そっちの方が濃いんでしょ、要は。
ああ。
うん、
そう、なんかね、そう、うん、どうなんだろうね、あれ。前ね、
うん、
なんかレッドブルのスポンが主催してるなんか大会、
うん、
フットサルの大会みたいなのにね、うん、なんか誘われて行ったのね、
はいはいはい、
見に、
うん、
じゃあもうレッドブル飲み放題、
うん、
だからもう喉渇いたらとりあえずもうレッドブルしか飲むのなくて本当に
、うん、
もうそれしかないね、その場に。
それやばいね。
うん、5、6本飲んだね。
それさ、それやばくない？それなんか変な感じになんないの？
いや、あんまなんなかったね。
え、結構、あれ、ニックは普段からああいうエナジードリンクって飲みますか？
飲まないね。
ああ。それでいきなりそんな飲んだらなんかおかしくなんじゃないの？
あの時おかしかったのかな、もう。
ちなみに私も全然飲まないんで、あれ、一本飲みきれないもんね。うん、なんか味なのか、なんかちょっとこう違和感なのかわかんないけど、うん、やっぱ美味しいとはとても思えないんで。
うん。うん。うん、そう、こっち今。
そうね。
そうだね。うん、モンスターってそちらにもあるん
ですか？あ、あります、あります。
おー、うん、なるほど。
まあでもそれも多分やっぱり、成分としては少ないと思いますよ。なんかそっちにあるのとでは。
あ、そうなの、うん、何の成分がダメなんだろう。
カフェインの量とかじゃないかな、多分。
カフェインの量。
うん、わかんないけど。
うん、なるほど。
そうですね。
いやー、でもな、難しいな。うん。うんうん、
あと、もう一個じゃあニュース言っていいですか？
あ、どうぞ。
これは、アメリカの方のニュースなんですけど。
お、はい。
アレクサがありますよね。アレクサ。ちょっとテック系ですね。
はい、はい。
アレクサが、夫婦の会話を間違えて、
うん、
その、うん、夫の勤める会社に、音声データを送信したっていうニュースがあって。
おぉ。
これ、はいはい、あれ聞いたことないですか、このニュース。
それは知らなかった。おう、
で、これすごいのが、
うん、
まあ、サンフランシスコか。
おうおう、
米オレゴン州に住む夫婦の会話を知らないうちに録音し、その内容を夫の勤務先の従業員に送信してしまう出来事があったと。
うん、
で、
それやばいね。
これは、その、どういう内容かっていうと、うん、で基本的にアマゾンからはもう謝罪をされたと、
うん
うん、で録音されていた内容は夫婦がフローリングについて話していた会話で、
うん、
で奥さんの方がアマゾンに連絡したところ、アレクサ担当の技術者からは何度も謝罪されたと話していると。でアマゾンは問題があったことを認めてんだよね。で、ありえない出来事が重なってハプニングが起きたと説明した。で、スピーカーがハッキングされたりしたわけじゃなくて、マイクが、一連の夫婦の言葉を聞き間違えて、誤って音声メッセージを送信してしまったことが原因だとしてるんだよね。
うん、
要するに、夫婦の会話の中で、
うん、
アレクサってまず、アレクサに聞こえた部分が多分あって、
うん、
で続く会話の中でメッセージ送信っていうリクエストに聞こえた部分があったっていう、で多分その時点でアレクサは誰にっていう風に、まあ、誰に要は送信しますかっていうのを、
うん、
聞いてきてんだけど、それに対しても会話の中の、会話の中でだ夫が要は勤務先の従業員にっていう風に誤解されてしまう内容を喋ったっていう、
うんうん、
で誰々さんでいいですねっていう一応確認も入るらしいんだけど、アレクサの方では、
うん、
で多分その背後の会話でその通りと夫が答えてしまったんではないかというこの何重にも重なる偶然がこの事態を巻き起こしたんではないかと。
それすごいですね。
すごいですよね、これ。まあ、この本当にその壊れたっていうか、まあその技術的なエラーとかじゃないとしたら本当にすごいし、どういう 会話でその送信がされたのかっていうのを一言一句再現してほしいというか、
うんうん、そうだよね、何がトリガーになったのかとかね、
そうそうそうそうそ
う、
う
ん、
これすごいな
っていう、そんな普段喋ってる内容トリガーになることってさ、もう何も言えないよね、
そうそうそうそう、
本当
これね、
それ
いや、うん、フローリングについて話してる内容だったからよかったものも、うん、
いや
仮に何かそういった、うん、いわゆる夫婦の生活をし、うん、営みをしている最中に、
うん
うん、奥さんの方がなぜかアレクサと聞こえるような声を発してしまって、うん、その後イエスイエスと繰り返した場合、これはもう最悪の事態ですよ。まあでもねえ、送信元はその夫婦というか、まあ夫だったり、まあその奥さんになってるわけですから、
うん、
なんだこれはと、
うん、
このニュースはちょっと自分個人的には衝撃的でしたね。
うん、いやでもそうだよね、
うん、
いやそれは怖いわ。
いやちょうどね、いやうち実際まだそのいわゆるあの、
うん、
なんだスマートスピーカーっていうんですかね、
うんうん、
は家になくてですね、
はい、
ちょうど買おうかなと思ってたんですよね、
うんうんうんうん、
で、Amazon は、使ってるんで、うん、アレクサなんてどうだろうなと思ってアレクサって検索したらニュースで出てきたんですよね、うん、それが
危ないね、うんうん、
そうなんですよね。まあ、あのうちが安心なところは、まあ、夫婦の営みがないという時点で、うん、まあ、その音声が漏れる可能性は、まあ、極めて低いんですけれども、ちょっとやっぱりね、なんかね、本当にその偶然が重なっただけなのかっていうのはちょっとにわかに信じがたいというね。
うん、いや本当だよね。
うん、
それは
そう。
いやでもね、
うん、
まあアレクサだけじゃなくて、
うん、
時々ふと怖くなるのが、
うん、
まあ、会社の iPhone があるんだけど別に、
はいはいはい、
それが動いてねえよなとかって思っちゃう時あるという、う
ん、はいはい、
いやまあ別にそんな聞かれて困るようなことってほぼないんだけど、
うんうんうん、
いや なんかの弾みでなんかそういう電話をしてて、
うんうん、
めっちゃずっと通話中になってるとかね、
はいはいはい、
うん、しかも会社のだからさ、
うんうん、
ね、大体ね間違えてかけるってしたら、ね、仕事関係の人たちでしょ、危ないよね。
まあね、まあでもそうだよね。その、
うん、
確かにでもこういうデバイスってね、うん、そういう、うん、まあ製造元とかに何かをやられてたとしたらもう何もこっちでは防ぎようがないというか、
うん、
うん、まあ携帯はそうだしスマートスピーカーに関しても何を買ったとか、うん、多分全部バレちゃうんだろうし、どういう映画を見たとか、うん、音楽を聴いたとかも。まあもうその辺は諦めてだから使うしかないだろうね、うん、逆に言うと。
いやそうですよ、
うん、
だからこそ、
うん、
本当僕はもう YouTube、Google さんにはもう僕の好み全部知られてるんで、
うん
うん、そう諦めてます、
うんうん、ね、いいように使ってくれればいいんだけどね全然。
そうそうそうそうそうそう、
わかりやすく言うとそのレコメンドしてくれるのが的確だとか、
うんうん、
であれば全然いいんですけど、なんか、
うん、
それで悪用、まあ悪用ってあんま思いつかないけど、
うん、
うん、されるのは嫌だなって思うよね。
そうだよね、うん、いやまあね、この前の話で言った Google デュプレックス、
はいはいはい、
ね、つながるけど、そう、
うんうん、
もうデータは集まるもんなんで、
うんうんうん、
例えば僕らのこのね音声データだって、
うん、
これ解析してってさ、
うん、
例えばもう二郎さんのオレオレ詐欺の音声作るなんて多分できちゃうと思うね。
はいはいはい、
うん、
やめてほしいな。
うん、どう管理していくか、
うん、
どう使うかだね、
うん、
いや本当大事ですわ、ね、そこ、うん、
いやーそう
ね、いやーなるほど、
なかなかその興味深いニュースだったけど
はい、
あの全然話変わるんですけど、
うん、
はい、 マーベル、マイティー・ソーと、
うん
う
ん、
アントマン見まして。
あ、はい。
で、アントマンにヤクルト出てきましたね。うん、先週話してましたけど。
あー、本当ですか。
ね、出てきた場面が、うん、アントマンが、警察に捕まった時に、うん、鍵を持ってる、要はそういう看守さんみたいな人は近づいてくるんだけど、その時に看守さんがヤクルトを飲んでました、
うん、ああ、なるほど、
はい、
あ、ドクターストレンジじゃなくてそっちやったかな。
ああ、そういうこと。
うん、もしかしたら今、確かにあの時アントマンも見てたんだよね。
うん、
うん、へえ、そう。なるほどね。出てましたか、でも。
出てました。うん、
ちなみに、
うん、
どうでした？
いや、両方良かったですよ。
良かったですか？
うん。マイティー・ソーは、
うん、
マイティー・ソー見てびっくりしたんですけども、うん、なんと、うん、浅野忠信さん出てますね。日本人俳優さん。
そうなんだ。いや、僕実はあの 、はい、見ましょうとか言っといて見てないんで、
はいはい、
あの
えでも見たこともないの、う
ん、いやマイティーソー見たことないですよね僕。
あ、そうなんだ。
あ、まあでも全然いいよ、ネタバレとか全然 OK なんで。
あの、うん、ネタバレするほどのことは別に何も言えないんだけど、なんかそのまあでもネタバレかな、その、うん、ソーが、うん、なんか言ってんのが9つの宇宙っていうことに言及してて、うん、それがユグドラシルでつながってると。なんか世界樹って、あのミキっていう字書いて世界樹でつながってるって言ってたんだけど、うん、9つの世界、うん、1つはミッドガルド、まあ地球だよね、
うん、
でアルフヘイムとかって言ってたんだけど、多分ね、うん、その場では全部言ってなかったような気がするんだよね。
おう。
で、その、でも多分9つの宇宙は多分全部出てきて、うん、MCU は完結すると思うんですよ。そこがあとどこなのかっていうのがすごく気になってる今日この頃ですよね。
うんうんうん、アントマンの中にも、
はい、
なんか別の世界出てくるよね、すごい。あの、多分前、なんかすごいちっちゃくなってさ。
うん。なんか出てくる、出てくる、出てくる。あの、分子レベルっていう。うん、
そうそうそうそうそう、
うん、あの小さく要はなりすぎて永久に小さくなり続けるっていう世界の中で、うんうん、アントマンは結局あのでっかくなるなんか、うん、なんかツールみたいなバンと使って元に戻れるんですけど、
うん、
でどうやらそこにそのアントマンになる小さくなるためのピム粒子だっけ、うんうん、開発したピム博士の奥さんがずっと永遠に小さくなり続けているんで、うん、じゃあその世界だよね。
そうそうそうそう。
小さい世界。
そう。
うん。
それが、
うん、
今度のアベンジャーズの新しい映画で、
うん、
関係してくるんじゃないかっていう噂が。
マジっすか。
うん、
いいな。そういうのちょっともっとくださいよ、ニックさん。
いや、なんかね、その世界が、うん、いや、なんか、だから、うん、まあね、こう、サノスにやられたじゃないですか。
はいはいはい。
で、うん、じゃああの消えた人たちをどうやって戻すのかっていうところね、
おうおう
が肝で、
はいはい、
やっぱ他の次元に行かない、行って直すみたいな話があって、
おうおう、
例えばあのマインドストーンの中に入るっていうのも
一
個、あの世界にやっぱトラップみんなされてんじゃねえかみたいな、
はいはいはい、
説もあるのね。
おうお
う、うんうん、あとは、
え、ちょっと待って、ちょっと待って、
うん、
ちょっと話すみません、ずれるんですけど、
うんうん、
あそこのマインドストーンは、あの、ソーの娘さんがやられたところですよね。
うん、
違うか、それは、
ソー
の娘が、娘を差し出す代わりに手に入れたのはどこだっけ。
そうじゃない、サノスがね。
あ、そうじゃない、サノス、すみません、すみません。サノスね。うん、
サノスが、まあ、そう、あの、生ずちゃった。
うん、娘がマインドストーンだよね。そうそうそう。で、あそこにいた、まあ、なんか案内人みたいなのが、
はい。あれはレッドスカルでしょ。
あれが誰っつったっけ。
あれがレッドスカルだったの。あれはキャプテンアメリカに出てきた。
あ、キャプテンアメリカに出てくるんだ。
うん。で、あの人は、 なんつったらいいかな、なんかもうそのマインドストーンとかにもうトラップされちゃった、あの人自体も、
うん、
なんかもうずっとあそこで案内にやらないといけないみたいな感じだった気がする
なるほど、ね、いやなんかこの前そのドクターストレンジを見た時にやられてった悪役の方とかもどこ行ったのかなっていうのがあって、うん、その人じゃないんだね、はいはいはいはい、じゃあ
そうそうそ う,
そ
う
あそこはキャプテンアメリカ見なきゃな、うん、じゃあ
そうそうそ う, そう、うん、キャプテンアメリカはね熱いですよ、
うん、じゃあ次はキャプテンアメリカ見ときますよ。でアントマン2ももう決定してんだよね。
そうもうすぐ8月か7月かに公開ですね。
これはマジ見ないとな。
いやーネタ尽きないですね MCU は。
尽きないっすね
いやーもう MCU、
うん、
これやっぱブルーレイ買うしかないっすかね。もう
そうね、いや
全部揃えて。
そうね、ただでも買うのも結構私アマゾンで探してるんですけど、
うん、
結構難しいね。まあ20本だとして1本3000円、
うん、
6万円
か、そこそこ行くね、
結構いくよねまあただ値段もまあそうなんだけど、うん、結構その探すのが大変だよね。アマゾンでなんかパッと全部セットで売ってたりしてくれれば楽なんだけど、どうやらそういうのはなくて、
うん、あ確かにセットで売ってないよね、
うん、
そうそう探したんですよね僕も、
うん、バラ売りなんで、うん、ちょっとめんどくさいなっていうのが、
ね、うん、そういやなるほどね。
かもうあの、うん、iTunes でレンタル400円とかで、
うんうん、
でもななんかこうやっぱファンとしては物が欲しいですよね。
物が欲しいですねあいや、うん、ちなみに今日ですねちょっと、
はい、
あのアメリカのメモリアルデーだと、
はいはい、
あのセール結構やるのね。
はいはいはいはい。
なんでちょっと最近ちょっと服買ってなかったんで僕、
うん、
ちょっと買いに行こうと思って、
うん
うん、まあ、結局仕事着しか買ってなかったんだけど今日、
うん、
行った時にねふとねなんかね、
うん、
今まで気づかなかった店があってさ、
うん、
入ったらですね、
うん、
まあびっくり、
うん、
もうそういうなんだろうマーベルとか、
うん、
ハリーポッターとか、
うん、
その映画とか、
うん、
まあいわゆるアメコミ系の T シャツがズラーって売ってるところで、
うん、あお店があったの。
お店が、
はいはいはい、え、
ちょっと圧倒されすぎましてね僕
は、うん、
一旦出ちゃったんですけど。
いやいや買ってないのかよ買ってないのかよ
あなかなかの品揃えだった。ちょっと改めて調べようと思う。
いや、いいっすね、それ。いや、うん、あの、ユニクロの T シャツね。マーベルコラボの。
うん。
うん、やっぱもう種類が限られてるし、
うん。
うん、サイズもやっぱないし、で、今んとこも2枚で止まってて、
うん。
止まってるんで、そういうのいいな。
なるほど。
あ、でもこの前ね、仕事の関係でちょっと原宿に行ったことがあって、
うん、はい。
でそしたらなんかマーベルショップがこっちにあるよみたいな書いてたんだよね、看板が一瞬見えて。でただちょっと急いでたんで、
うん、
あのそれがどこにあるのかどういった店なのかっていうのが全く分かってないですね。
なるほど。
ただ原宿になんかそれ系の店があるぞというのをこの前掴んだんでちょっと調べてまた行ってみたいなと。
いやちょっと僕もあそこはちょっともう一回攻めてみます。
そこに行ったらその DVD とか全部売ってないかな。
いやね、
ええ、
マーベル何がいいって、
うん、
まあ話そんな重くないじゃん。
うん、うん、
あの
そうっすね。
いやーこうずっしり来るっていうことはないじゃん。
うん、そうだね。
だから見やすいんだよね。
うん、
うん、そういう意味でもね、
うん、
好きですね。
そうっすね。これからもね。8825KM では追っていきましょう。
そうですね、うん、ちょっとそうですね、ちょっと追っていかないとこれは、
うんうん、一番
ちなみに、
はい、
はい、
なん
ですか。どうぞどうぞ。
一番直近で公開されるのはブラックパンサー2ですか。
いやブラックパンサーはもう、ま、いやもう2はまたまだまだ先だよ。
あーデッドプール2か。
デッドプール2そう見るっつってて結局ね、
はいはい、
金曜日の夜昨日もう力尽きて見に行けなかったんでは
いはいはい、
今ねタイミングを考えてんだよね。
あ
明日の朝行こうかと思ったんだけど、
はいはい、
ちょっとね明日の朝はちょっといろいろと 見るものが他にあってね。
なんすか、なんすか、それ。なんすか、MCU より先に見なければいけないものなんてあります？
いや、いや、僕、はい、まあ、ご存知かなと思うけど、はい、モータースポーツ好きなのね。
はいはいはいはいはい。
で、明日こちらの朝6時に F1 があって、うん、
はいはいはい、
で、9時からはこっちのね、インディーカーっていうのがあって、
うん、
それのね、インディーが、
うん、
大丈夫ですか？
あ、大丈夫です、大丈夫です。
インディー500なるものがあって、うん、まあ、すごい、世界的に有名なやつなんで、それは見ないといけない。それを見終わってから行こうかなとも考えます、うん。
なるほどね。
はい。
いいっすね。
うん。うん、そうそうそう。いやー、ちょっとデッドプール2はね、そう、もう YouTube がね、うるさいんだよね。
ネタバレが、
ね。もううるさい。ネタバレ。いやー、もうこれは行かないとダメだ。行ってきますわ。
なるほど。そうですね。また感想
ぜひ。そう。で、アントマンが多分来月かな。
あ、そう、2。
来月か再来月。
いいなぁ。こっちどうなんだろうな。ちょっと、公開スケジュールを、来週の回から、別にうちマーベルのね、スポンサー何ももらってないですけど、来週から、今後の日本公開日のスケジュールを全部、押さえていきますので、この番組では。
そうですね。いやー。いつか多分スポンサーになってくれるでしょ
う。なってくれるでしょうね。これだけ話してれば。
ああ。
ちょっと今日は。
アメリカは7月の6日らしい。
アントマン2が、
うん、
ああ。いいっすね。ちょっと今日はね、マーベル、
うん、
ボリューム少なかったんで。
そうですね。
またね、やっぱこう、見たりするとね。
そう、
うん。
熱くなるんで。
熱くなるんでね。
はい。ちょっと、じゃあまたちょっと、見たら教えてください。ちょっと僕も、
そう
ですね、デッドボールズ絶対見ます。
はい。
で、ちょっとマイティーソーもちょっとサボっちゃったんで、そこは見ておきます。
そうですね。
この後見ようかな。
うん。
うん。
サグッと見れちゃいますよ、あれ。
オッケーオッケー。見ますわ。
浅野忠信さんに注目してみてください。
はい、英語喋ってんですか？
ああ、はい、そうです。
へえ。
うん。なんかあの人ちょいちょい、なんか、そっちというか、日本以外の映画にも出てるイメージがあるよね。うん、
なるほど、わかりました。
はい、
確認しますわ。じゃあちょっと、
そうですね、今日は
今週は
この辺で、
そんなところですかね。
はい、
はい、わかりました。そしたらじゃあ締めの言葉を。
はい
はい、何でしたっけ。あ、番組に対するご意見、ご感想、もしくは取り上げてほしいニュースある場合は、ハッシュタグ、ジャージ259でお願いします。
はい。
はい。
ハッシュタグって、自分の使い方よくわかんないですけど、うん、日本語で入力するとき、普通にシャープって入れればいいんですかね。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。
ああ、そうなんだ。うん、じゃあ、自分で、
あ、
やってみます。
そうだね。
うん。
そうだ、自分たちがやんないと始まんないよね。
うん、そうそうそうそう。ちょっと自分でハッシュタグ8825ゲームでなんか一言喋ってみます、
うん、そうですね、
うん、
ちょっと僕もやります、
うん、
とりあえずもう明日からガンガンやりますかね。もっと8825ゲームで、
今日もう今日の夜にアップするんで、
あ、
これは
楽しみにしておきます。
はい、先週の分と合わせて。
はい、
じゃあ今日は
じゃあ
この辺で、
はい、
また
ありがとうございました。
来週ありがとうございました。
来週、
はい。